天才に勝つ第121回をお届けいたします。今回は入塾相談会でご両親にテストを受けていただく理由というテーマです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。実は入塾をされたいという希望されると、入塾相談会というのをやりまして、ご両親様と、もちろんそのご都合つかない場合はあれですが、基本的にはご両親様とそれからお子様とご本人様と私どもで面談をさせていただくんですね。でその時にですね、まずやっていただくことはテストなんですね。で、そのテストはもちろんお子様向けに、そのお子様の通ってらっしゃる学校とか、それから志望とか、それから、学年とかですねに合わせたテストを作るんですが、それを全く同じものをご両親様にも受けていただきます。
はい、
で実はですね、最初はお子さんだけだったんですよ、やっぱり。
はい、
でお子さんだけだったんですね。ただあるこう見てますと、やはりご両親様も手持ち無沙汰なので、
はい、
ちょっとつまんないのかなと思って、それからまたですね、横でお子さんがって言っても、その場合はですね、高校生だったんですけど、
はい、
テストやってる時に、テストやった後ですね、
はい、
そのお母様が横にいらしたんですが、お母様がですね、はい、なんでここをこういう置き換えできないで、こういう計算ができないとか、散々そのお子さんに向かって非常にご立腹されましてですね、
はい、
そういうのを見ると、ちょっとお母様にも、お子さんの腕に覚えがあるならやっていただこうかなと思って、
はい、
っていうようなことをいろいろあって、始めたんですね。
はい、
で実はですね、最初その意図はあまり明確でなかったんですけど、やっていくうちにすごくよく分かってきて、やはりやっていただいてよかったなとも思うんですね。
はい、
でちなみにこれご両親様の分は採点しませんので、ご安心ください。何点だとかってことはしませんので、ただお子様のはします。でさせていただいて、また参考にしていただくということになると思うんですけど、その結局ですね、結論から言ってしまえば、
はい、
お父さんお母さんの考え方がこう全て決めちゃうんですね。だからそれを変えない限りは、あるいはそれがどうであるかを知らない限りは、どういう指導をしようとしても全く効果が上がらないんですよね。はい、でよく例えばお話ししますけども、毎日のようにお稽古事があるプラス、じゃあうちへ通うとかですね、そういうそこにじゃあ何があるのかな、その背景には何があるのかなとか、例えばお子様にどういうふうになってほしいのかなっていう時に、それでは全く少しうちに来ていただく以上は効果を出していただきたいので、効果が出しようがありませんから。それは分かりやすい例ですが、やはりお父様お母様のものの考え方っていうのが、100% と言っていいくらい、その子の学力状態を、はい、学習状態、何学力の状態を、学習状態の結果から出る学力の状態をですね、決めているんですね。ですんで、ご両親様の考えはとにかく知らないといけないんですね。で結局ですね、一番何が知らないかっていうとですね、一番大きなことは何かっていうとですね、要はお父様とお母様がそのお子さんの力を知らなすぎるんですね。
なるほど。
知らなすぎるんですよ。で俗にですね、私は偏差値20症候群って言うんですけども、
はい、
大体ですね、これは極めて多い例なので、ここに聞いてらっしゃる方も実は冷静に見てほしいんですけども、とにかくその自分の行かせたい学校と、
はい、
それはもう中学でも高校でも大学でもそうなんですけど、自分がお子さんに行かせたい学校と、それからお子さんの学力っていうのは、大体偏差値で言えば20差があるよってことなんですよ。要は20低いってことですね。
そんなに差があるもんなんですか？
例えば60の学校を入れたいと思ったら、大体そのお子さんの学力は40なんですよ。
はい、
これも経験則で、経験則とは言ってもかなりの数の人に遭遇して確認していますので、非常に角度が高い経験則だと私は思っているんですけども、そのくらいその差が事実認識と、それからこうあってほしいっていうことと、こうであるっていうことの差が大きいんですね。
はい、
で結果的に例えば0点、例えば私ども作ったテストで0点だとしても、いやこれは前にできたとかね、でもその結果を素直に受け取らないことも多いんですよ。
はい、
でただただ無然するばかりとかね、という場合もあるんです。
はい、
で特に私どものテストは前回も話しましたが、平均点とか考慮しませんで、要はその非常に人が普通の人が分かりづらいとかですね、多くの場合分かりづらいとか理解が難しい、それから覚 えにくいとかですね、それからなかなか習熟しにくい、つまりそこは一番入試に出るわけで、入試で一番差が開くところなんですけども、例えば入試で言えば一番開くところであるし、またそのそれまでの学習の姿勢ですよね、どういうふうな態度で学習に取り組んできたかっていうのが一番よくわかる部分を選んでやるので、結局悪いとすぐ0点になるし、ちゃんとしてれば100点になるっていうテストになるんですね。だから極めて明快にその結果が出るんです、
はい、
そういうふうに問題作ってあるんです。だから70点とか60点とかってのはあんまり出ないようになってるんです。ですんで、ちゃんと正しく学習方法が正しければ、学習に対する姿勢が正しければ満点取れるし、正しくなければすぐ0点、あるいは0点近いというようなことになります。ですんで、顕著に出るんですね、そういうこともお話しして、あるいはそういう出題ともお話ししてやっていただくんですけども、いやそんなはずはないとかっていう議論を必ずおっしゃる方がいます、
はい、
ですけどやっぱりそんなはずなんですよ。だからまずそこが認められるか認められないかということですね。だから現状認識、まず出発点が全然認識が、例えば私どもとそれからご両親様が違っていたらば、それこそ正しい指導はできようもないんですよね。じゃあなんでその塾でこんな優しいことをやらせてるの、じゃあこんな優しいことをじゃあお子さんを見て言ってるのかっていうことなんですよね。ですからできないんだからやってるわけですよね。できればそれはやらないし、できなければできないからやるというただ単純なことなんですけども、
はい、
そこはどうもお分かりにならない。だからそういう、だから事前にですね、その入塾相談会で詰めるお話って、つまりそういうことなんですよね、
はい、
だからできればいいし、できなければやる。で、間違い、やはり それでできないということは、やはり謙虚にそれまでの学習姿勢っていうのを反省すべきであるし、それからまたご両親様のお子様に対する態度であるとか、ものの考え方とか、すべて反省すべきことだと思うんですね。ただもちろん大人ですから、それはもう変えることできないんですよ。ですからその辺で、だから私どもとその話が合うか、そのきちんと認識が一致できるかどうかっていうことで、完全な一致は当然ありません。人間だから違うんだから。でも少なくとも同じ方向を向いていけるっていう方は、ご入会いただけるということをご入力いただけると。で、私どもで徹底的に鍛えましょうという話になるわけですけど、とにかくそこのまず出発点をまず確認するっていうことですよね。とにかくあまりにもその自分のお子様の実現状と現状を知らなすぎるんですね。で、例えばご両親様に受けて、例えばその問題がご両親様にとって優しいかもしれません。例えば小学生だったらそうかもしれませんね。高学歴のご両親様にすれば、例えば小学生の問題なのは大変優しいと思うと思うんですが、でもそれができないと。やはりできないんですよ。できないことをまず受け入れることですね、
はい、
あるいは逆にその、高校生なんかだと、かなり腕の覚えのあるご両親様でもなかなかできないと思うんですね。そうすると、やはり、ああこれだけ高度なことをやってるんだなと。そうすると、やはりその勉強に対する姿勢ですね、時間も含めて、
はい、
ああこれだけの、その今の子どもたちの見ているような勉強では到底追いつかないのも当然だなと、そういうことを分かってほしいんですね。ですから、例えば部活にどうするかとかですね、お稽古とどうするかも含めてですね、少なくともその学力を高く高めることが大事だとお考えになるのであるなら、そうどうするかということを具体的に行動していただきたいな、それを受けてでしていただきたいなと思うんです。そしていただければ、私どもも全力で指導しますし、その結果も当然上がってくると思います、いくら私ばっかりこの大声張り上げても何の意味もありませんで、やはりご両親様がこの基本的なことを理解していただけるということが大前提の話なんですね。で、特に偏差値20症候群ということをお話ししましたけど、
はい、
これですね、本当に放っておくと悲劇なんですよね。例えば中学入試で全敗とかですね、いう子っていうのは結局ご両親様が、分かってないんですよね。で、なんで全敗したかっていうと、当然力がないから全敗、その学校に受かる力がないから全敗したんだけれども、でも、もうそういう考えだからこそ、その着実にですね、その、
はい、
基礎からやっていくとかですね、勉強していくっていう姿勢がないので、伸びるものも伸びないわけですよね。もちろん夢を持つのはいいことですけど、やはり現状を知って地に足をつけて、じゃあ次に何をするか、次に何をするかと一歩一歩進んでいくしかないのが人間です。特に数学の学習っていうのは、そういうものを強く求められるもんですよね。だからやはり現状を認識して、そして一歩一歩進む、その最初を確認するという意味で、それはそのご両親様の今までの、そのお子様の接し方とか、それからご子様に対するものの考え方とかも含めてお話しいただけると、あるいはその振り返っていただけると、あるいはそれは間違ってなかったという確認になるかもしれないし、間違ってたという確認になるかもしれない、それはその人それぞれですけれども、やはりその道、その子 その自分をまず確認して進むという一助にしていただきたいなということです。 で、やはり感情的に受け入れがたいのも人間で、例えばその大事なお子様がですね、その0点とかって突きつけられたら、
はい、
それは嫌だと思うんですけど、でも嫌だでは済まないですよね。
そうですね。
そこからですよね。ですんで、やはりそういう感情的な話では、まあ、もちろん感情も大事なんですけども、で感情的な話を一切無視するつもりもありませんが、それだけで全て終わらせてしまっては進歩はないだろうなと。少なくとも望むべき、願うべき、あるべきと望むものを手にすることはできないんじゃないかなってことですね。とにかく結論から言えばですね、お父さんもお母さんのものの考え方ですね。だからどういうものの考え方をしたらいいか、うまくいくかっていう話はもうここでもう何回も何回もいろんな手を返し何回もお話ししてるんですけど、
はい、
とにかくそのお父様とお母さん、まず大前提としてもう決定的にですよ、お父様とお母様のものの考え方ですね。それはそのお父様とお母様の考え方が不一致であるっていうことも大きなマイナスでもあるんですね。ですからやはり人間ですから違うところもあると思うんですが、やはり子供育て方に関しては、子供の方向性に関しては、やはり一枚岩になっていただいて、
はい、
していただくということは大変なの求められるところです。とにかくそのお父様の考えが全て、お父様お母様の考えが全てを決める、あるいはもっと言えば夫婦関係になろうと思うんですけども、その辺は私が立ち入ることではありませんので、山根さん大人ですからね、なのですけども、とにかくそこまでなります。ですので、そういう意味で確認、ご確認をいただくためにテストをしています。です何もそのだからテストが悪いからダメとかですね、
はい、
テストがいいからそれで手放していいとか、そういうことではないんですね。
はい、
やはりそれを受けてどうするかということで、はい、その参考にしていただければなと思います。とにかく私どもに来ていただいて力を伸ばせたいと我と思う方は、ぜひご予約くださいませ。お待ちしております。
今回は入塾相談会でご両親にテストを受けていただく理由というテーマでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。